それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。神からのメシアです。今朝の草深教会の礼拝に与えられたこの聖書箇所は、大勢の人々が満腹してなお残りがある、神の国の尽きない恵みを啓示してくださった、そのイエス様からの、イエス・キリストからの直接の問いかけ。これに対し弟子たちの代表であるペテロが、神からのメシアです、そう答えた場面が今日与えられております。ルカ福音書がベースにしているマルコ福音書では、この告白、その舞台がですね、フィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった、その途中での出来事だと言われています。もしこの満腹の奇跡がだいたいベトサイダでありますから、これがフィリポ・カイサリアだとしたらですね、後ろの巻末の聖書を見ていただいたら分かると思いますけれども、ベトサイダはガリラヤ湖のすぐそば、北のちょっと東側ですね。でフィリポ・カイサリアになるとですね、さらにそれを北に行かなければならない、おそらく60キロ70キロ離れていた、そこに向かっている途中の出来事である、そう言われています。またマタイ福音書もこの告白は残しております。ただマタイはですね、告白した岩の上に教会を建て、天の国の鍵を授けると命じられたイエス様のお言葉を伝えています。それへカトリック教会の方では、ペテロ、告白したペテロ教皇に鍵が預けられたと考えますし、プロテスタントの場合はですね、信仰告白の上に教会が建てられた、その教会に鍵の権能、神の国を開ける閉ざす、その権能が授けられている、そう考えるわけであります。それではルカは一体何を伝えたいのか。ルカが伝える主イエスは何者なのかという問いかけとは、と答えは何を私たちに示しているのか、そのことを思いながら今日の御言葉を聞きたいと思うわけであります。まずイエス様は弟子たちに、群衆は私のことを何者だと言っているか、そう質問されます。まあかなりイエス様の評判、噂は、ガリラ地方全体に伝わっている。それを聞いた人々がどう言っているのか、リサーチしているのかもしれません。弟子たちは即座に洗礼者ヨハネ、エリア、昔の預言者だと答えます。群衆たちはこう、あなたのことをこう考えている、そう答えるわけであります。この答え、あながち間違いでもありません、不正解ではありません。正しい方向を見ている、そのことが伝わってきます。でもまだ不十分です。正しい方向性、それは群衆がイエス様のことを何やら怪しげな新興宗教の、まあ創始者教祖だとか、自分から俺はメシアだそう、名乗り出た救い主ではない、そう考えている、 ことがわかります。教祖だとか神だとかを自称する宗教家に対する反発や嫌悪感、特に当時はもう自分たちはユダヤ教徒だ、その誇りというか揺るぎない確信を持っていましたから、このユダヤ教の枠の中に入れて考える、そういう思いの方が強かったのでありましょう。単純にイエス様の行動やまた教えを聞いて、こいつはこういう人だ、そのそういう人だっていうのをユダヤ教の枠の中で持ち込んでいる。自称や偽証する悪い人としてのイエス様ではなく、群衆たちはイエス様のその目に見える部分だけではなく、その行い、それを自分たちが聞いてきたユダヤ教の預言者だったり活躍した人々と、同定しようとしている、この部分がまだちょっと不十分な部分でありましょう。ただイエス様は神様から使わされている器であることは見て分かっている、そのように思います。自分からイケシャーシャーとこうシャシャリ出てきて、俺は神様だ、俺は救い主だ、そう自分から言っているのではない、何かしら神様から送り出されている、そういう人である、使わされた器であると考えているわけであります。この群衆の意見を聞いた上でイエス様は弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのか、こう聞かれます。するとペテロが、神からのメシアです答えます。口語訳では、神のキリストです、他にも神のメシア、そう訳されています。こっちの方がストレートだと私は思うんでありますけれども、なぜわざわざこの新共同訳が神からのと、この神のじゃなくて神からの、おそらく使わされた、派遣されている、そのことを強調したかったんだろうと思いますけれども、神様が油を注がれたお方だと、メシアと神様との関係を踏まえて口にしています。油注がれたキリスト、メシアを迎え入れた人間側の視点で、先ほどの群衆たちの視点というのはこの人間側の視点です。今の 目の前にいるナザレのイエス、それは過去の誰かと同定しようとする、そうではない、弟子たちは神様から使わされたメシアである、キリストである、天から与えられた方である、このことをちゃんと彼らは口にしているわけであります。ここが大きな違いだろうと思います。口にしている、ただある意味彼らが口にしたのは確信をしたからではなさそうだっていうのはですね、この後ずっと福音書を読み続けていきますと、ペテロたちはイエス様のことをラビ、先生とは呼んでいます。先生、俺たちがどうなってもいいんですか、あれ全部ラビです。神からのメシアだ、そう告白しながら、この告白以降イエス様への呼びかけが変わっていない、 むしろメシア、イエス、そう呼んでもいいはずなのに、そう呼ぶことをためらっているというか、怖がっている。ルカ福音書ではこのあと2回目のイエス様の十字架と復活の予告の最後に、弟子たちはその言葉、イエス様がおっしゃった言葉ですね、が分からなかった。彼らには理解できないように隠されていたからである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった、こう伝えています。その言葉とはまさに十字架と復活、その予告であります。私は人々から蔑まされて、そして十字架の上で死に、3日目によみがえらる、よみがえる、この予告、人々の手に引き渡されようとしている、それが説明された内容、この言葉を弟子たちは分からなかった、怖かった、そしてあえて怖すぎてイエス様にその意味を尋ねることができなかった。何が怖かったのか、何が恐ろしかったのか、おそらくすでに弟子たちはじめ当時の人々に埋め込まれているというか、彼が積み重ねてきたメシア像、救い主、それがドカンと頭の中にあるからではないでしょうか。メシアが来るという信仰と期待、ユダヤ教徒として彼らは持っています。確かに持っている。ただこのメシア、必ず来てくださるメシア、そのイメージは、例えば群衆たちが口にしたように大預言者としてのメシアであったり、またイスラエル王国の栄光を築いたダビデ王、その子孫がメシアである、ダビデの子がメシアである、そういうイメージを持っていたり、またメシアがいつ来るのか、どうやってどんな形で登場するのかわからないという、隠されたメシア像っていうのもあるわけであります。メシアは来る、そう信じている。ただそのメシアが預言者としてのメシアなのか、ダビデの子孫としてのメシアなのか、隠されたメシアなのか、それがわからない状況でありましょう。メシアのイメージが多様化していたために、そのメシアがまず目の前のイエス様であるとイコールで結びつけることができない。また何より人の子は人々の手に引き渡されようとしている、すなわち死ぬ、そしてよみがえる。聖書が伝えている、イザヤ書の預言もをはじめ、神様が伝えている苦難のしもべとしてのメシアは誰一人思いもよらなかった。メシアとは苦難のしもべである、十字架の苦しみをお受けになるお方である、 このことが到底できなかったわけであります。神様からのメシア、神様が罪人の救いのために与えるメシアとは、人々が聞き続けた中でイメージを固めたこれら大預言者的なメシア、ダビデの子としてのメシア、隠されたメシアではなく、神様の自由な厳しい御心を生きるメシアであるということであります。つまり神様の言葉に従い、これを生きる。今月の礼拝招致を、私を求めよ、そして生きよ、これを私たちに徹底した形で見せてくださったのがイエス・キリストであります。神の言葉を喜ぶだけではなく、そのすべてを受け入れていく、神の御心に聞き従うしもべ、十字架と復活、これを神様からの言葉として積極的にイエス・キリストは生きておられるのであります。ただ全く人々にはこの英雄が死ぬ、立派な人物が犯罪者として殺される、そういうことはつながっていかない。弟子たちも聞いても理解しようと努力する以前に、死ぬのがメシアなのか、そう怖くて聞くことができなかったのでありましょう。この弟子たちの謎というか、ムルカイに対して18節、最初に戻りますけれども、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。この祈りの意味が、祈るイエス・キリストが見えてくるわけであります。お祈りをされる主イエスの姿にはたびたび出会います。ほとんど弟子たちと離れた場所で一人っきりで祈るケースが多い。でも今日のところは一人っきりで祈るというよりも、弟子たちが大勢いるそのそばで、もしかしたら中かもしれない、周囲に弟子たちがいるそのところでイエス様は祈っていらっしゃるわけであります。特別に祈る時間や何かをする時間ではなく、おそらく弟子たちがリラックスしていた席でイエス様が一人 何やら言葉を発しながら祈っている。もしこれが宴会の席だったら、酒がまずくなるから出ていけ、そうやって追い出されても仕方ない場面だろうと思います。弟子たちにとっては実に奇妙な光景だと思います。静かにしろと言われれば祈りの邪魔をしないでしょうし、一緒に祈れと言われれば祈ったと思います。イエス様は何にもおっしゃらない。弟子たちのすぐそばで、弟子たちの口から出てくるその言葉を思って祈っておられる。ではイエス様はそんなふうに何を祈っておられたのでしょうか。考えられることが3つあると思います。1つは、これから弟子たちを 育てる。弟子たちを育てるっていうのは、弟子たちの口から飛び出してくる、その言葉一つ一つをちゃんと神様のものにしていく、信仰の告白にしていく、そうやって、育てる、教育をするために、まずその育てる、養うという務めが与えられたイエスご自身が、自分は何者なのか、誰なのかを神様に対して再確認されている祈り。自分は自分がここにいたいから、ここにいるのではない、神様からここに送り出されているものである、そのことをまず徹底して再確認している。神様に改めて新しく、私は誰ですかと確認をしている。二つ目は、弟子たちの答えを、口から出てくる答えを自分たちの正解ではなく、信仰の告白として、神様のものにしてください、そう求めている祈りだろうと思います。今から弟子たちに聞くわけであります。その答えが群衆と同じように、自分たちの視点から見たイエス様ではなく、神様が与えてくださっている、この関係をはっきりと理解しながら、承知しながら、そして自分たちが頭の中で固くなに持っているイメージよりも、神様が与えてくださっているメシアである、このことをちゃんと彼らの口から出るように、彼らの信仰が新しくなるように、鳥なしの祈りをしてくださっている。神様と主イエスの関係を、神のメシアです、イエス、目に見えるイエス様の事柄だけではなく、神とイエス様の関係を神のメシアです、そう口にできるように、彼らのために取りなしをしている祈り。三つ目は、当時のメシア像としての答えではなく、神の言葉によって生きる、神の言葉を求め、そして生きる、このメシア、苦難のメシア、これからどうやって弟子たちに教えていけばいいのか、そのことの確認の祈りだろうと思います。そしてこの祈りの答えが、ペテロの口から出た神からのメシア。でもこれを言い換えれば、ペテロの模範回答ではありません。イエス様の祈りに対して神様が答えてくださった、ペテロの口を通して 答えてくださっている答えである。お前は私が立てたメシアだ。その揺るぎない関係を神様ご自身が示してくださっている。すでにイエス様が洗礼をお受けになる時に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、神様の声が響いていました。そして今もこの声が響いているわけであります。十字架と復活の時にはこの神の声は沈黙として響いていた。神様との関係、その声を受ける器としてのイエス・キリスト、器が口にする答え、常にこの声を求め生きて信頼するイエス・キリスト、自分の頭や心の中にある答えを整えて模範解答とするのではない。神様が授けてくださっているその言葉を素直に口にする。これはやがてあの十字架の前にイエス様は草黙示録と呼ばれている週末の時の激しい苦しみを語ってくださっている。そして最後まで信じる者は救われる、そうおっしゃっている。その中でやがてあなた方も捕まって裁判の席に引きずり出されるけれども、何を言おうか何を伝えようか心配するな、おっしゃっている。ルカの場合は、私があなた方にその答えである言葉を授けるからである、こう約束してくださっている。私たちは正しい答えをしなければならない、正しく答えなければならない、そっちの方に気を取られてしまって答えを整えようとしている。でも答えは、今日のペテロがそうだったように、あなた方に授けられるのである。これが神様の約束であります。この言葉は私たちの頭の中にある、心の中にあるイエス像、メシア像、信仰像、教会像、すべてを押しつぶして新しく天からの答えを口にする器として私たちを用いてくれるわけであります。常にこの声を求めて生きて信頼する。今日もイエス・キリストはこの姿を私たちに見せてくださっている。求めて生きて信頼する、十字架の時に至るまで、復活の時に至るまで、イエス・キリストはこの姿を持って私たちに、神を信じる、信頼する、そこで出会う神様、これを口にしていく、このことを神様が求めていらっしゃる、この 乗せられた器として、終わりの日、神の国で神様を褒めたたえる言葉としてくださる。この日を仰ぎ望みながら、イエス様は今日もこの草深教会の一人一人に聞きます。あなたは私を何者だというのか。与えられた返事の言葉を主は信仰の告白として私たちを命のものとしてくださる。信頼して歩みたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。また御言葉をありがとうございます。私たち本当に弱くて情けなくて惨めなものに、神様は堂々とイエス・キリストご自身を見せてくださっておられます。与えてくださっておられます。その見たままに、与えられたままに、授けられたままに、そのことを口から出し、それを神様を賛美する、褒めたたえる信仰の言葉、これとして育ててくださるのもイエス・キリストご自身である。この信頼の中で私たちが自分という器を、自分の信仰をどうかすべて神様に捧げていくことができるように、最後の最後までお守りください。この祈り、感謝せ救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。